クストリーム知的体験、ルジョ組体操です。どうも、OK です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
大寒波のせいで大雪が大変なことになっている昨今でございますけれども。
そうですね。
最近いかがお過ごしですか？
まあ、その寒い、暑いみたいなのがね、急なんでね。
そう。
あったかい時もあったかいもんね、だってね。
ああ、そうですね。
15、6度行ったりもするから。
うん。
まあ、季節っていう概念を捨てようってことだよね、多分。
ああ。
今日は冬とかさ。
一日で四季が入れ替わるようなね。
もはやね、なんか昔、だからあれみたいですよ、なんかワンピースの新世界みたいな感じですよね。
ああ、そうだね。
突如、突如雪が降ってくるみたいな。冬島のなんとかだな、みたいなのがありましたけど、ああいう感じにね、日本列島、新世界に突入しているんでね、完全に。
そうだね。火山弾が降ってきたり、マグマの大地があったりっていうことですよね。
いつの間にか新世界に迷い込んでしまいましたが。
困ったことですよ。俺たちのワンピースはどこにあるのか。
そうね。多分グリーンランドにあると思う。
あ、
道理でみんな目指し始めたなと思って。
ああ。
最後の、やっぱりワンピースはグリーンランドにあるんですよ。あんだけ星があるんだから。
まさかのトランプ4公説ね。
そう。
うん。
ですね。今、ちょっとチャットボックスに私入れたんですけどもね、これ。
あ、なんすか、送られてきましたけど。
はい。ウェアラブルデバイス。まあ、よくここでね。私結構ウェアラブルデバイスが好きなんで、よく言ってますけど。
はい。
AI スマートリンクっていうのがシャープから発売されましたと。ほう。いうことで、うん、一瞬で私、シャープと京都大学が共同でと思ったら、京都芸術大学だったっていう時点で若干私もこう、あれと思っているんですけども。
はい。
技術に全振りじゃないんだなっていうところが、ね、はい、気になっていますが、
東大じゃなくて東工大だったっていうのは別にマイナスにはならないけど、京大じゃなくて京都芸術大学だったっていうのは若干マイナスな気がするよね。
なんかちょっとあれっていうね。まあこれだって略せば京大だからね。
ああ。
まあ要はよくあるよね、首掛けのスマ首掛けイヤホンみたいなのありますよね。あれに AI を要は積んだっていうだけだと、だけって言ったらいけないけど、
はいはい、
だと思うんですけど、
うん、
これでも、すごい思うんですけど、
うん、
これで要は、外でそのナビゲーションを受けたりとか、カメラ搭載モデルだと、これを、はい、でカメラを撮って、これを調べてくれとかなんかそういうことを、ね、できるってことなんですけど。
はいはい。
いや、やっぱこれ、はためには不審者ですよねっていうね。完全に。
確かにまあ、街中でこの首掛け型のイヤホン、まあイヤーになってないから本当は違うんだけど、この形のやつをつけて音楽を聴いてるような人はいないからね。
でしょ？
せいぜいネックファンですよね。
そうだよね。
うん。
なので、これ夏だったら、この人、やっぱ暑さでやられたのかなって思われちゃうじゃん。
ああ、なるほど。
ネックファン聞いてないなっていうぐらいさ。
いきなり喋り出したぞっていう、ね。
そうそうそう。いや、うん、それこそ、対話を楽しめるとか書いてるからさ。
ああ。
ねえ、対話楽しみ始めたらなんか笑っちゃったりする人もいるんだろうから、怖いよね、と思っていますと。
で、
これだから形としてね、
はい、
逆にそれを分かりやすくするんだったら、
うん、
例えばこう、可愛さ路線で行くなら、
うん、
ぬいぐるみ型にするとかね。
あ、なるほど。
テディベアに話しかけるおじさんみたいな。でもなんかそっちの方がさ、うん、まあ、なんだろうな。で、答えてくれるのが分かれば喋るじゃない、テディベアが。
はいはいはい。
ちょっとこう、なんだっけ、テッドって映画ありましたけど、
うんうんうん、
まあまあ、あんな感じにもならなくもないよね。
そうだね。
それだったら、うん、自然かどうかあれだけど、そっちの方がいいのかなとかね。
そう、だから、コンパニオン的なやつに持ってくのはいいですよね。
でしょ？そうそうそう。
うん。ちょっと前までさ、胸元につけるバッジ型みたいなやつで、この AI デバイスをやろうとしてた会社が何社かあったんだけど、あ、ね、うん、まあ、ことごとく失敗はしてるんですよね。
不審者だからだよね。
ああ。っていうか、おそらく形の問題じゃないんだろうね。
ああ、そうかそうか。そんな外で、ゴニョゴニョ言わないよってことね。
うん、そうだと思うんですよね。だったらスマホでいいわけですよ。
そうか。スマホの方が話しかけている、 るのが分かって不自然じゃないもんね。
ですよね。
うん。
AirPod で喋ってる人も結構怪しいじゃないですか。
いや、そうなんだ。だってあれ、本当にそれに向かって喋ってるか独り言なのかっていう問題があるもんね。
あるんですよね。うん。なんか追い抜かれ際に喋ってたりすると、おって思う。
そうそうそう。いや、そうでしょ。
うん。まあ、身も蓋もないけど、ぬいぐるみだろうが、首掛けだろうが、まあ、その形が問題じゃないんじゃないかなっていう気はしなくもない。
そうか。まあ、ちょっとその、あんま可愛くない人形とかにしちゃうと、この人は腹話術の練習してるのかなと思っちゃう、
ね。ああ、牛くん牛くんっていう形で。
結構上手いなとか思っちゃう。
ああ。
けども。
AI の力でちょっとずらして喋るっていう。
そうそうそう。すごいなみたいなね。なるかもしれないですけど。だから、ちょっとね、これ、でも、今後ね、その、なんだろう。こういうのが、まあ、増えてくるんだと言いながらもさ、
うん、
最初不審だもんね。
そうだね。うん、まあ、腕時計型みたいなのが無難な着地点のような気はするけど、
うん、
あとメガネね。
まあね。でも、メガネもさ、どこに向かってこの人喋ってんだろうっていうのさ、目線もなんか怪しいしとかなっちゃうよね。
ねえ。で、人間側が声帯を使わないとデバイスとコミュニケートできないっていう時点で怪しいんですね。
ああ。これってでも昔その、ほら、電車の中で携帯を喋るのはやめてくださいって言ったのもさ、
うん、
キモいからだよね、その。相手が何、なんかこう、独り言っぽくてキモいからダメですっていうさ、だって、
そうですね、
車内で話すのはそこまで、まあ、オッケーオッケーなんだから、うん、そう考えると同じこと起きるのかなってね。
ですよね。
うん。
まあ、電話だと声がでかくなりがち問題もあるはあるけど。
ああ、そうかそう。
それにしたって、一方的に喋ってるだけの人がいるのが気持ち悪いんですよね。
うん、うん。
うん。会社とかと違ってさ、意識が統一されてないじゃないですか。
そうね。
うん。
うん。まあ、会社でその何ですか、その、会議してる、うん、って思ってるから、みんな、まあ、気にしないけども。
そう、ね。
あれ実は独り言なんだよって聞かれたら、聞かされたらちょっと怖いもんね。
ちょっとね、早速、王人事、王人事かなっていう感じがするもんね。
でしょ、やっぱり。でも、そういうの考えると、やっぱちょっとそうだよね。インターフェースがどうすんのか問題は、やっぱだいぶ最後まで付きまとうんじゃないかと思うけどね。
ですよね。その辺はでも今あれらしいですよ。チャット GPT と元 Apple のデザイナーのジョニー・アイブが新しいデバイスを作ってるらしいですから。
はあ。
その辺になんか画期的な解決策が提示されるかもしれない。
指輪に向かって喋るみたいな。
ああ、その程度かよっていう。
この人お祈りしてるのかなって思っちゃう、
ね。ああ、そうね。お祈りの形に昇華させることによって怪しさを逆に感じさせないのはあるかもしれない。
ああ、首から下げた十字架に対して。ね。こう、言えばさ、昔から見る景色だよね。
ああ、そうだね。それがまあ普通になればね。そうするとなんかこう、クラウドがイコール神みたいな感じになるよね。
そうだね。うん、なんか、お告げをくださいみたいな。そっかと。昔から言ってたあれは、結局クラウドのことだったんだなってなるよね。
まあまあ、大衆の意識というか無意識の塊としての神ですから。
うん、
マリリン・マンソンも言ってましたよ。God is just a statistics っていう。
そうだね。
うん、
まあ、今後ね、だから神様のありようも変わりますよね、確かに、ね。
そうですね。チャット GPT の言われるままに、なんか殺人をしましたみたいな事件がなくもないですからね。
いやーね、本当に。だからこうなると、どの AI を信じるかっていうことで、また宗教になっちゃいますからね。
ああ、私はジェミニ派です。
そうそうそうそう。でね、もう、サーチエンジン戦争じゃないですけど、もう宗教戦争になりますから、AI に対して。
そうだね。
守れみたいな。
チャッピーはこう言ってるんですっていう人と、いや、そんなことはない。うちのジェミニ様はっていう人で。
そうそうそうそう。もうね、聖地巡礼ですよね。どっかのね、カリフォルニアあたりのね。
そうか。まあ、聖地はおそらく原発ですよ。
そうか。
うん。原発かデータセンターですもんね。
データセンター巡礼やばいね。
そうするとおそらく一番偉いのは NVIDIA ではないかっていう。
そうか。ちょっとそういう時代なのでね、どういう形が結果最後市民権を得るのかっていうのは見物ですね。うん、
まあそうだね、うん、最初に身も蓋もないこと言っちゃったけど、
うん、
中間的な妥協点としてはコンパニオン的なぬいぐるみとかペットみたいな形をしている。
そうだね。まあ今も犬に話しかける人はいっぱいいるわけだから、あ、違和感はないじゃない。
よしよしよし、可愛いねっていうことで、うん、まあまあペット型ロボットに AI が搭載なんてのはもう当たり前でしょうからね。
うん、
でありえないような形になったりとか大きさになったり、
そうか、
それこそ犬の形はしてるけども実際の10分の1ぐらいとかさ、
うん、
ほらなんつうの、ナウシカみたいに肩に乗りますみたいな。
なるほどね、うん、いいね。なんかあれいいじゃん、あのハリーポッターのさ白いフクロウ型とか売れると思うんだよね。
ああ、かっこいいじゃないですか、
肩に乗せてんの。
なるほど。
なんか何でも知ってそうじゃん、あれ。
ああ。そうですね。ついでにオプションで杖も出せばいいよね。
ああ。あ、杖に唱えるスタイル。
杖を押しながら喋りかけるみたいな。
あ、いいね、その、ハリーポッターの世界観での AI ね。ね、
ですね。
ああ、ありだね。
エクスペリアームズ方式っていう。
そうか。え、うん、ちょ、そういう、結局何でもいいわけだからさ。形はね。まあ、まあ
そうです。そういう、うん、ちょっと不思議なやつはフィクション作品からいくらでも持ってこれる。イコール日本は今までの蓄積でいっぱいあるわけですよね。
キャラもの多いからね。
多いから。
うん、
それこそ21円ものロボットみたいなのでもいいですよ。オバキューでもいいですし。
そうか。
ドラえもんって言わないのがミソですよね。
ドラえもんになっちゃうからね、実際のところね。なっちゃ
う
とかね、
うん。
まあ、そうか。ちょっとそういう意味ではなんだろう。そういったところで、独自性を出していかないと、どんどん統一されていく方向だからさ、それはそれで面白くないだろうしね。うん、
そうだね、うん。でもまあ、ちょっと前に、教育上よろしくないことを喋り続けるぬいぐるみ AI ロボットっていうのが、
あったね。
ありましたから、よっぽどチューニングしないとね。
うん、そうか。特にあの形で言われるとムカつくってあるかもしれないしね。
そうだね。うん。うん、まあまあ、プーさんの顔してると卑猥なことを言うみたいなのはありですけどね。
そうそうそう。
うん、
まあ、そういうね、ギャップを楽しむっていう楽しみ方もあるかもしれないけども。
そう。
まあ、
名探偵ピカチュウみたいなキャラクターですよ。
でね、うん。まあ、確かにポケモンは強いね。
まあね。
だってあのシリーズで何百通りもいけるわけだからさ。
うん、まあいけますけど、ポケモンは喋らないから。
ああ、そうだった。うん、ピッカハとかしか言わないのか。そうなんですよ。あれ喋っちゃうといけないのか。
世界観壊れちゃうんでね。
そっか、
うん。
難しいね、そうなるとね。まあ、
せいぜいなんかこう、全知全能っぽいやつ？ミュウツーとか。
喋んのかな？あれも喋んないのか、今のところ。
テレパシー的なものがあるかもしれない。
あえてだよね。その、あえて、ポケモン語で喋ったやつが、こっちには日本語として翻訳されて聞こえるみたいなさ。なんか、その、ギミックを入れないとダメだよね。
うん、うん、そうね。と言っていますみたいなことを誰か言ってほしいですね。そうそう、
一ギミック入れないと、こう、世界観が成立しないからね。
そうだとね、ポケモン語がわかることになってしまうんでね。
でそこで何でしたっけ、よくおもちゃになってる、
うん、
ポケモンなんとかみたいな、みんな子供が持ってるあるじゃないですか、機械みたいなやつ、あれが意味があってくるね、あれに翻訳されてくるからさ、
うん、そのものが何だか分かんないけど一応そのゲームの世界であろうとポケモンが何を言ってるのか分からないからね。
そうか、ポケモン博士でも分かんないのか、
分かんないですよ、
なんとかさんみたいな
今更大木戸博士ではないと思うけど。
ああ、そうか、
大木戸博士最初ポケモン151種類しかいないって言ってたんだけど、もう多分1000種類ぐらい超えてると思うんでね。
まあ、それはいろいろね、そんな続くと思いませんでしたってことだろう
けど。ああ、
うん、そうか。まあまあ、でも、ちょっとそういう意味ではさ、今後どうなるか分かんないにせよ、まあそのあたりで楽しむしかないなっていうのが、
ああ
今の感覚なんですけど。
何らかの形に落ち着くまでの紆余曲折に変なのあったよねっていうのを楽しむ。
うん。
そうね。ウォークマンが出るまでの間には、うん、テレビがついたラジカセもあったぞっていう。
そうだよ。紆余曲折の、そういうのはでも取っておきたいよね。
ああ。
うまくいかなかった例を ね博物館とかに置いておきたい。
そうだね。ファミコンが一般的になったけども、間にはピュータとかもあったぞっていうね。
ピュータね。
うん、バーチャルボーイも忘れるなよっていう。
ディスクマンですらちょっともう忘れてるからね。書き換えに行ったんだぞ、お店に。
ディスクシステムね。
ディスクシステム。
うん、
画期的だったのに。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。 番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ロクさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月2日 TBS ニュース。新年一般参賀で全裸。1月2日午後2時半頃に皇居の宮殿前で行われていた新年一般参賀の最中に前列にいた男が突然裸になり公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されました。目撃者によると新年一般参賀最後の5回目が行われている最中、前の列にいた男が突然奇声を発しながら服を脱ぎ始めたということです。男はすぐ近くにいた皇宮警察と警視庁の警察官に取り押さえられ、事情を聞かれているということです。天皇皇后両陛下と秋篠宮ご一家がベランダに立ち、陛下が挨拶をした直後のことだったということです。不敬ですね。
まあ、でも、要はあれだよね。あの、ロックフェスのノリだよね、もう。完全にこうさ、盛り上がってしまって。上半身裸になる女性がいっぱいいますからね、ロックフェスでは。
そうね。敬愛の意味で裸になるっていう文化がなくはないっていうことですね。うん。
いや、もう、最高潮に達したわけですよ、この人はね。
そうですね。
素晴らしいと。
みんながみんな全裸になってればね。
ああ、そうかそうか。
うん。もう、止めらんないなっていう感じになると思うんだけど。
そうね。モッシュピットとかあればいいけどね。ない。シーンとしている中で脱いじゃうとね。
みんなちっちゃい旗を振ってるだけだからね。うん。
これは不敬罪になっちゃうでしょうね。
ちなみにこの人は1月26日付で東京地検が不起訴にしたと。まあ取り扱い兼ねるってことですかね。
まあね。
実害はなかったって
。いや、わかんないね。その陛下が見ちゃったかどうかによってだいぶ違いますけどね。
そうか。まあ、陛下は気にも止められなかったと。
まあまあ、そうね。そういうことであればね、いいんです。
あれも国民の形であるっていう、ね。
まあ、広い意味では国民だって。
1月3日、レコードチャイナ。北京中小企業、給料詐欺メンバー現る。
ん？
中国メディアはこのほど、北京市の中小企業で雇用した従業員25人のうち24人が給料詐欺のグループのメンバーだったことが分かったと報じました。
お
記事では、北京市の中小企業経営者が欠員補充のために25人を採用したところ、24人が試用期間をやり過ごした後で集団離職した後紹介。
うん、
これらの従業員は入社後、定時の打刻や形式的な業務日報の提出は行うものの、勤務中に睡眠を取ったり、スマートフォンで遊んだりして実務には全く従事せず、試用期間が終了し、基本給を受け取ったタイミングで一斉に退職届を出して、未完の業務を放置して去っていくやり口だったことを伝えています。そして詐欺グループがプロセス化された運営モデルを作っており、面接時に隠語を使って互いを確認し、集団入社することで数の優位を作り出すことで企業の疑念を薄めていたほか、多くのメンバーが同時に2社から3社に入社していて、会社の負担を減らすと偽って社会保険の加入を拒否することで複数の職に就いていることが発覚するのを防いでいたと紹介しています。さらに一部の詐欺メンバーは在職中に正規の従業員や求職者を標的にして種々の名目で金銭を騙し取るケースもあったと言及。昨今このような給料詐欺が業界内で注目を集めているとし、中小企業の経営者に対して詐欺被害を防ぐためにも採用時に時間やコストを惜しまず重要な身元調査を行うべきだと警鐘を鳴らしたということです。
すごいねこれ。25人も一気に入っちゃう。
ああ、まあ中小企業とはいえやっぱり北京ですから人手は足りないという業種があるわけですよね。
でもさ、面接受かるんだもんね、一応ね。
ですね。しかも仲間内では隠語なんかを使って意思疎通を図っていると。
なるほどね。
だからまあ受かりやすいところを選んで入ってるんでしょうけど、ま
あ、もしかしたら100人ぐらい受けてるかもしれない。
あ、そうだね。
グループから。
うん、まあ受かっで、その使用期間分の基本給さえもらえればいいので、もう片っ端から受けるよね。
これでもさ、使用期間中は給料が払われる。
はい。
か。
そうですね。まあ使用期間であろうと雇用は雇用なので、まあ特別なボーナスとかはない基本給だけにはなるけども、多分1ヶ月分ぐらいは出るんじゃないですか。
まあそれでもいいと。
ですね。だって他にも掛け持ちしてるし、次から次にやるしっていう。
で、まあ25人が同じ態度だったら、あ、最近の若者はこんなかなって思っちゃうんだ。だってそうでしょ。撮った人全員がそれだったらさ。
ああ。まあね、その、キューバしのぎで、あんまり確認もせず雇用しちゃうとこういうことになる。
そうだね。
うん。だから、この間のエントリーミートじゃないけど、ちゃんとその人が見抜ける質問とか、その人を見抜く力が経営者側にないとやばいよ。
いやー、このレベルで入り込まれちゃうんだからね。
ねえ。
すごいね。
で、でも、やっぱ少子化で人が足りないわけですから、こういう人いっぱい来るかもしれないよ。
だろうね、うん。特に中国なんて、今ね、そう子供、当たり前ですけど、一人っ子政策の後なんだから。
はい。
ああ、こういう歪みも生じるだろうから、まあ、だったらね、うん。
で、さらなる問題は、そういう人たちが、今度は中国景気悪いって話もあるんで、うん、日本に出稼ぎに来たりするともっとまずいですよ。
やばいの、この集団が来るのは。
そう。
うん、これがあれですね。
はい、
あの、ウェアラブルの AI を、担いで来られた日にはさ、何度なく一卒測れてるし、いいかとか思っちゃったら大変みたいな。
ああ。最新のデバイスを使いこなしている風でね。
うん。
うん。
だけど仕事はしないってことだからね。
ああ。
でも、わかんないですけど、だからまあ確かに使用期間だから、もちろんこれで、いや、お前なんかダメだ、使えないよって言われて、それを想定してるんだから別に問題はないもんね。
まあね。まあ、採用する側としてはたまったもんじゃないよね。やり直しになる。
使用期間を3日にするべきだよね、もう。
あ。
だから、使用期間を3段階にして、もう、足切りは3日目。で、もうちょっと頑張れるようなやつは1週間みたいなさ。
はいはいはいはい。
どんどん切っていくスタイルじゃないとさ。
そうだね。
うん、
超流動的にしていくっていう。
そうそうそう。うん、
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月4日、トースポ。タイ、パタヤの占い師が逮捕。
おお。
タイのメディア、デイリーニュースオンラインによると、1月1日の午前6時6分、パタヤ市の警察署の警察官が、女性から2万バーツ、約99,450円相当の iPhone 13 Pro を盗まれた後の通報を受けました。
うん。
警察官は直ちに現場に向かい、寺院の前で占い師のウドムサップ・ムアンキアン容疑者38歳を逮捕。女性が女性の盗まれたスマホを占い師のバッグから回収したということです。
うん、
占い師は女性に声をかけて、元旦の功徳を積む方法として私の占いを受けてみないかと申し出ました。これに女性は同意。占い師は不運を予言し、あなたは貴重品を失うかもしれないと告げました。女性が占いを終えて帰宅していた時、スマホがなくなっていることに気づきました。女性は占いを受けた場所に戻りましたが、占い師はスマホはここにはなかったと否定。そこで女性は警察に通報。結果、占い師がスマホを盗んでいたことが分かりました。警察の調べに対し、占い師は犯行と今回が初犯であることを認め、動機は新年のお祝い金を得るためだったと述べたということです。
ほ
う。これでも別の報道によると、占いが当たったことにしたかったっていう報道もありますね。
だけどさ、その、いや、それで、あ、この人は当たるってなって、さらに金銭を取るんだったら、はい、まあね、わかるけど、はい、まあだからそうなるかもしれなかったってことか。
そうですね。
あ、そういうことね。
カラパイヤにも同じ事件があって、
うん、
これによると、女性はお正月だったし、まあお布施のつもりで占いをしてもらったと。
あ、なるほど、ね。
そしたら、占いが終わった後に、占い師が、あんたは運が悪い。
うん、
自分が葉っぱに息を吹きかけて呪いをかけてあげようと言って厄落としみたいなことをすると言われた。それで400バーツだと言われたので断った。そうしたら貴重品をなくすから気をつけろと言われた。でそのまま去ったんだけども、いつの間にか iPhone がなくなっていた。
すごいね。いつ撮ってんだろうね。
ねえ。で、しかもその後占い師は自分の占いがどれほど当たるかをすごい自慢してきたと。で、そういえばお前の iPhone はこんなやつに盗まれたんだみたいなことまで言い出したと。
ああ、逆に。
そう。
まあ、確かにそこをうまくいけば手が込んでるよね。
あ、そうだね。まあ、共犯がいる可能性もあるしね。
う
ん、
そうだね。そうだね。
うん、まあ、結局女性の方に見抜かれてしまったと。
でも、気づかずに取られてるわけだから。
まあ、
そこはまあまあの技術があったんだ。
うん。まあ、スリの能力の方が、占いの能力よりも上だったっていうことですよね。
そうだね。
うん。
まあ、もしかしたら、スリ師と占い師のコラボかもしれない。お互いに。
ああ。昔からありそうなもんですよね。まあ、ね、街角であなたの幸運を祈らせてくださいみたいなことを言ってる隙に盗むみたいな。
まあ、一旦目を閉じるだろうし、これもね。
あ、
多分。
そうだね。お祈りの際に目をつぶらない流派が必要ですね。 タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月5日朝鮮日報、カレー14キロを45分で完食。タイ・バンコクの有名カレー専門店で行われたカレー大食いチャレンジで、出場した男性が不正行為を働いて大量のカレーを完食し、3万バーツ約15万円を手にしていたことが分かりました。タイのバンコクポストによると、カレー専門店ゴールドカレーバンコクでは、45分以内に重量8キログラムのカレーライスをすべて食べきれば賞金2万バーツ、6キロ分なら1万バーツの賞金を出すという大食いチャレンジを実施していました。チャレンジに成功したこの男性は6キロのカレーを完食し、その賞金を得ていました。ところがカレー店は監視カメラの映像を確認した上で、6キロと8キロのチャレンジをどちらも成功した人物は不正行為によってこれを達成していたことを明らかにしました。さらにこの人物はこっそりライスをポケットに入れていたとして、大食い大会を実施している他の飲食店でもこの人物には注意してほしいと呼びかけています。男性は3万バーツの賞金を持って姿を消し、結局店には戻っていないということです。
でもさ、限度があるでしょ、その。
あ、
ポケットも。
そうですね。この人、まあ、ちょっと端折りましたけど、8キロ食った、で、さらに6キロも食ったってことになってて、合計14キロ。
いや、それ、一回にそれは無理でしょ。
それをどうやってポケットに、まあ全部入れたわけじゃないんだろうけど。
だから、もともと、結構惜しい人なのかもしれないよね。
そうだね。大食い自体はいける。
そう、最後、もう無理だって時だけ、そのさ、1キロ分ぐらいはポケットでっていうさ。
ああ。そうか。だからまあ、頑張って胃袋を広げて、例えば12キロぐらいまでいけるようになったけども、あと2キロ足んないとかっていう時に、
まあ、
右左1キロずつ入れられるポケットを備えてチャレンジしている。
うん。
だってさ、最後の最後成功しそうかどうかっていう時になるとみんな注目するじゃないですか。
ああ、確かにその中でできないよね。
で、その囚人監視の中、おもむろにポケットにってことはできないだろうから、どっか途中で入れてるんだと思うんですよね。
どうやってんだね。むしろそれが気になるよね。
ですよね。もはやマジックだよね。
だから、もしかしたら、
うん、
その一番最初に2、3キロこう抜くっていう。まだ誰もね、確かにまあ、これ時間かかるしっていう時に、はい、でもさ、これよくわかんないんだけど、大会とかでもないんだろうからさ。
ですね。お店でやってる大食いチャレンジだから、店員さんがでっかいカレー持ってきて、用意スタートって言ってストップウォッチを押したタイミングで、店員さんは引っ込むと思うんだよね。
だから、あんまり注目されてないのかもしれないね。
あ、なるほど。
結構誰も気にしてない感じのさ。だからできたのかもしれないね。
そうね。
いや
ー、まあもしくはなんかこう、ミスターマリック的なテクニックがあって、人の目を欺いてポケットに入れる技があるっていう。
そう。それはすごいね。ある意味ね。まあでも、カレーはさすがに入れらんないから、
あ、
やっぱりご飯を入れてカレーは飲むスタイルでなんとか切り抜けてきたんだろうね。
ああ、そうだね。ライスは頑張れば圧縮できるんで、
そう。だね、
ポケットに入れてギューギュー潰せばなんとかなった可能性があるね。
そうだよね。あり得るね、これ、ね。
対策としては初めからもう全掛けね。
ああ、もうね。これは無理っていう風にしなきゃダメか。
ダメかな。そうすると、でも今度は特注の防水ポケット付きのジャケットとかを着てくる可能性があるね。
ジップロック対応。
タレコミいただきました。ユーインチーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月7日、テレビユー山形。酒を飲んだ男がキックボードで逮捕。
うん。
1月6日の午後、酒を飲んだ状態で電動キックボードを運転したとして、29歳の男が道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
うん。
逮捕されたのは中国籍で、自称東京都新宿区歌舞伎町の政治家兼起業家兼実業家兼慈善家の男、29歳です。警察によるとこの男は山形市の道路で酒気を帯びた状態で特定小型原動機付き自転車、いわゆる電動キックボードを運転した疑いが持たれています。男の呼気からはアルコールが検出されていました。 逮捕のきっかけは、男が自ら電動キックボードに乗って山形警察署を訪れたことでした。男が突然現れ、署内で警察官が事情を聞いた際に、男から酒の匂いがすることに気づき、調べた結果酒を飲んでいたことが分かり、現行犯逮捕したということです。署は、取材に対し、何度も警察署に来ていた、何の件で警察に来ていたかは差し控えるとしています。この男は、去年1月の山形県知事選挙に福島県から立候補し、その後、宮城県知事選挙にも立候補した男性と養子縁組をしたなどと周囲に話しているということで、今回の取り調べでも、この福島県の男性の名字なども自称しているということです。また、逮捕された男は山形県知事選挙に絡んで、福島県から立候補した男性の選対本部長などを名乗っていたほか、大学関係施設に侵入し、職員に暴行を働いたなどとして、以前も複数回逮捕されていました。警察の調べに対し男は、政治家兼起業家兼実業家兼慈善家とも話しているということで、警察が男の飲酒の経緯や警察署を訪れた目的などを詳しく調べているということです。
いやー、よくわかんないな。あるとすると、
はい、
ずっと酔ってるってことだ
ね。あ、そうだね。一回も酔いから冷めてない可能性がある、ね。
冷めてないならわかるよ、これ動きが。シラフの状態が一瞬でもあったらこれおかしいなと思うけどね。
そうだね。だいぶアルコールが脳に回ってしまっている可能性があるね。
すごいね、この戦隊部長であるみたいなさ。
うん、そうですね。戦隊部長をやってるわ。県知事選に立候補した男と養子縁組をして、日本人の名字を名乗っている。
おー。で、そもそも逮捕されたきっかけがいきなり、いきなりか何回もその警察署に来るんだね。
そうですね。
あ
何度も来ているんだけども、まあ、なんで来てるかはちょっと教えられない。
まあ、よくわかんないね。
もしかしたら、その、逮捕された時以外は普通に相談してるかもしれないからね。
ああ、うん、そうか。じゃあ、いつも相談に乗ってくれる警察署っていう認識で今回も来ましたと、どうだんだ。
あ、そうかもしれないね。
軽い気持ちで。
うん、そうですね。ちょっと寄ってくかっていう感じで。
だけど今回は、もう飲酒じゃないか、ってことで捕まっちゃったけど。
しまった、いつもの癖でっていう。
そうだ、もうな。なんか、あれかな、こち亀のりょうさんみたいなのがいるのかな、中に。
あ,
あの、なんかさ。遊び友達みたいな。
ああ。そうね。りょうさんを訪ねてくる厄介な方の人ね。
うん。いるよね、なんかそういうやつ、ね。
います、います。うん。まあ大体親戚とかですよね。
そうですね。
うん。
謎すぎるね、この人、ちょっと本当に。
ですよね。政治家兼起業家兼実業家兼慈善家の、しかも中国籍の男性。
で、歌舞伎町を住所にしている。
自称歌舞伎町。
自称歌舞伎町。
逮捕されたのは山形省。
もうさ、波乱万丈だね、この人
ね。本当に歌舞伎町から山形まで来たのかもしれないけどね。キックボードで。
キックボードで。
ループを乗り継ぎ乗り継ぎしてね。
あー、なるほどね。うん、お前最後すごい長距離来てるなとこになっちゃうかもしれないね。
そうだね。
ラスト1マイルじゃないだろうと。ラスト50マイルぐらいあるだろうと。
東北道通ってるだろうって。
すごい、余罪がいっぱい出てくる。この人のさ、あれだよね、もう、しょうがない SNS を見た方がいいよね。
あ、そうだね。
どんだけ、うん、何が起きてるのか
って。普段何をしてるのかっていうところをちゃんと詳しく見てみた方がいい。
多分、森に盛られてると思うよっていうね、すべての投稿が。
ほぼほぼ全部嘘なのか、もしくは、マジでこの肩書きが合ってるか。
ねえ、うん。まあ別に自称なら何でもいいわけでね。
まあまあまあまあまあ。政治に興味があって、ちょっと下町のエジソン的な呼ばれ方をしている、たまに赤い羽募金にも寄付をするおじさんぐらいのレベルでも、
そうだよね。
政治家兼実業家兼起業家兼慈善家とも言えるでしょ
う。確かに。
うん、
規模は遠いって、遠くないから。
そうだね。
超小規模ってい
う。1月8日、FNN プライムオンライン。宇宙飛行士を名乗るロマンス詐欺。長野県に住む60代女性が SNS で知り合った宇宙飛行士を名乗る男から現金約700万円を騙し取られる SNS 型ロマンス詐欺の被害に遭いました。警察によると、女性は2025年10月の下旬、SNS で知り合った男性宇宙飛行士を名乗る者から、あなたは私の将来の妻になってくれますか？あなたは私の人生に必要な女性。結婚後の生活費用として、宇宙で手に入れた希少な小惑星を売却し、多額のお金を得る計画がある。地球に降ろした小惑星は業者に依頼して輸送してもらうなどのメッセージを受け取りました。女性は輸送代金として6回にわたって合わせて694万8316円を相手から指定された口座に振り込みました。 その後、金融機関から詐欺被害の疑いを検知したといった連絡があり、被害に気づいたということです。
いやー、壮大なスケールですね。
小惑星を持って帰るんですよ。もう、糸川とかそういうレベルじゃないっていうね。サンプルリターンの域を超えてますよね。
すごいね。小惑星ごと。
ごと。
なんかいいよね。小惑星にさ、乗ってさ、腕組みしてさ、地球に降りてくるみたいな、なんかこう、ドラゴンボール的な、シーンを想像しちゃうよね。
ああ。そうだね。
いや、これ、見つけた小惑星ってさ、
はい。
すごい、持ってこれるんだっていうさ。
持ってこれるんだ。まあね、その船外活動とかでロボットアームとか使いますから、それでキャッチして、そのまま大気圏突入ですよね。
小惑星が、小がすごい小ささだね、小惑星の小が。
まあ、極小ですよね。うん。
それは隕石だろう。惑星か。
現状ではおそらくデブリに分類されるものですよね。
それ売れるんだって、ね。
売れる。もう特別な業者に依頼して運んでもらうんで。
いやー、普通、
ね。すごいですよね。もうだって、国が動くレベルのことを個人でやってしまおう。
いやー、どこに売るのかも気になりますけどね。ねえ。それ
を。まあ、闇惑星市場があるんでしょうね。
あんのかな、やっぱり。うん、いやー、これはすごい。
まあ、たまに聞くのはさ、闇の化石を売買するとか、
あ、
例えばエジプトのミイラを売ってるとかさ、
はいはいはい、
そういうのがあるぐらいだから、もしかすると、まあ、隕石売ってるやつもいるのかもしれない。
欲しがるやつがいるかもね、確かに。
それを、まあ、その延長線上に、私たちが知らないうちに大気圏を突破してるやつもいるっていう。
いや、でもこの、いいですよね、この、輸送費がかかると。
かかります
ね。そりゃかかるよねって思うよね。うん、
まあ、スペース X1 回分ぐらいのやつはかかりますよね。
ねえ、それにしてはちょっと安すぎる気もするけどいいのかなとか、ね。
まあまあまあ、輸送費って言ってもね、地球ついてからですよと。
ああ、そうか、そうか。
いうことなら、まあ1000万かかんないっていう。
普通に黒猫ヤマトとかが送ってきたら面白いよな
と。そうだね。クール便とかでね。
クール便。うん、
お前その前にちゃんと地球に到達できるのかっていう話はしてないのか。
そうだね。この人、いつ帰ってくるとかそのあたりは言ってないけど。
あ、
スペース、なんですか、あの、コロニーじゃない、あの、回ってるやつにいるってことは、ステーションにいるのかな。
いや、まあ、この人の会話が断片的ですけど、これ、会話からすると、もう地球に帰ってきてる体なんじゃないかな。
ああ。
うん。で、こっそり持って帰ってきてると。
ああ、そういうことか。
うん。まあ、このニュースの時点では帰ってないけど、この間、ISS にいた4人が急病で帰ってきたじゃないですか。
うん。
あれの前に実は帰ってるやつがいるんですよね。
あ、ちょっと、早めに。
早めにこっそりと。それこそドラゴンボールのあのカプセルみたいなやつに乗って。
一人だけ離脱。いや、なんかこの人言ってることがね、だいぶね、あの、技術が100年後ぐらいじゃなきゃできないことばっか言ってるから
ね。ああ、もしかしたら未来人の可能性がね。
未来人の可能性あるね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月9日、RSK 山陽放送。女性を盗撮しようとして未遂の男逮捕。
うん、
岡山市の商業施設の中で女性のコートの中にスマートフォンを差し入れて下着を撮影しようとした疑いで男34歳が性的死体等撮影未遂の疑いで逮捕されました、
うん、
警察によると男は女性の後ろから近づいて買い物カゴの中に設置したスマートフォンを女性のコートの中に差し入れて下着を撮影しようとしたものの未遂に終わった疑いが持たれています、
うん、
調べに対して男は盗撮の真似事をしていただけですなどと容疑を否認しています警察では余罪があると見て捜査をしているということです
真似事
真似事でもダメはダメですよ
フィクションですからと。
あ、実際にはスマホのように見えるけども、ただの板ですっていうことであればね。うん。
モックアップでね。ああ。使えないやつなんですと。
かまぼこの板を2枚繋げただけですっていう。うん。
ロールプレイですと。
まあまあまあ、盗撮犯の気持ちになりたかったってことですかね。
お前予備軍だろって。ああ。
そうなりますよね。うん、だってそれ予行練習じゃんっていう話だ
ね、う
ん。
そうだね。そうだね、うん。この角度はバレるかっていう、ね。ああ。
そうね。完璧な盗撮の動作が完成するまで練習してるだけだなっていう。
そうだよね。 ね。うん、まあ、でも、買い物かご、まあ確かにね。
そうね。買い物かごをブラブラ持って、いれば、
うん、
まあそうね、スマホは膝の位置ぐらいになるのかな。
確かにね。うん、まあ、もうちょっとね、手が込んだやり方の方がいいんじゃない？小型犬の頭につけるとかさ。首につけるとかさ。
すいません、ちょっと、ショッピングセンター内はペット禁止なんですっていう話になると思いますけど。
そうか。
うん。立ち悪いことに盲導犬を装ったりすると、罪が重くなりますね。
それは罪が重いから、やっぱり、じゃあしょうがないから、やっぱり、外で、それは、散歩を装うしかないね。
そうね。より偶然性が高くはなりますけども、サイバーワンチャン盗撮ですよね。
そうだね、うん。
犬に見えるけども、実はロボットで目がカメラですっていう形に。うん、
ご主人様と、この角度がいいと思いますと、むしろ提案してくる。
あいつについていきましょうかっていう、
ね。AI 自動追跡モード。
ああ。
発信。
最悪のウェアラブルって形で。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月9日、クーリエジャポン。何でも鼻から吸い込む女性。
ん？
アメリカ、バージニア州在住の女性が、食事を鼻から吸うという衝撃的な習慣をテレビで告白し、話題になっています。彼女は、オムレツやステーキ、コーヒーまでもミキサーにかけてストローで鼻から摂取してきたということです。アメリカ、ニューヨークポスト紙によると、この女性は、大学時代にジュースを鼻から吸ったのがきっかけで、快感を覚え、以来5年間、食事のほぼ全てを鼻から摂取してきたということです。食べ過ぎや誤嚥を防げる、欠点はない、などと語っていますが、家族や友人、恋愛相手からは、強い拒否反応を示されたということです。実際、デート相手の男性の前で、店内で鼻からコーヒーを吸い、二人の関係は壊れました。医者からは窒息や感染症、最悪の場合は命の危険があると警告されています。検査で異常は見つからなかったものの、女性は運が良かっただけと認め、鼻から吸引するのをやめる努力を始めたということです。
いや、努力って。
頑張んないとやめらんないんですよね。
快感。
快感ね。まあ鼻の中っていうかこの鼻からの流れが気持ちがいいと、
うん、なんか変なところに性感帯が開発されちゃった人みたいな感
じですね。そうですね、うん、気持ちいい途中に鼻から入ってきただけでなんか変な条件反射がついちゃったんじゃないかなっていう気はしなくもないんですけど
最初がよくわかんないもんね。間違ってジュースを飲んじゃうんだからさ、普通そうそうゲホってなってむせたら出るけど鼻からさ、鼻から入ることはないからね。
そうだね、
うん、
うん。大学時代にジュースを鼻から吸ったのがきっかけだもう明らかに鼻から吸ってるんですよね。
鼻から吸ったのがきっかけだけど、そのきっかけは何なのか。
まあまあ大学時代ですから、友達とふざけててみたいな。
ああ、そうか。
罰ゲームみたいな。
まあ、あり得るね。
こともあるかもしれない。その時すごい楽しかったんで、吊り橋効果の気持ちいいバージョンですよね。うん、鼻から吸うと気持ちいいっていう紐付けがされてしまったんじゃないか。
なるほどね。
もう吸えば吸うほど気持ちがいいと。
まあ、一種アブノーマルプレイに興じてますね、この人。
ああ、そう。で、問題はさ、それはそれじゃん。食事は食事でいいじゃん。
うん、だからあれだよね。生理食塩水で鼻うがいすればいいよ、ね。
ああ。
体にいいですよ、あれは。
ああ。そうだね。副鼻腔炎を防いだり。
教えてあげた方がいいんじゃないのか。まあ、アメリカでやってないのかもしれないから、ね。
ああ、そうか、うん。アメリカに今田耕司さんの CM を持って行った方がいいんじゃないかっていう。うん、
だって、舌経由しないから味覚を楽しんでないじゃん。
あ、そうだね。純粋にその通り抜ける感覚だけですよね。
だもう何でもいいってなったらこれ。
あ、
もったいないからさ。はい、ね、温度だけだよね。感じられるの
は。あとはそのミキサーに入れてるってことなんで、若干のつぶつぶ感。
ああ、じゃあちょっと粗塩にするとか、そういうのはあるかもしれない。
濃度が濃いね。溶けきってないじゃん、それ。
ザラザラがいいんでしょ？粗挽きです、粗挽き。
ああ、そう。まあ、タピオカ入れてみるとか？
ああ、タピオカ集まりそうだな、途中で。
だいぶ危ないですかね。
でもこれ、うん、この人どうやってコーヒーを飲んだんだろうね。
アイスコーヒーなんじゃないですか？
ああ、だからアイスしか基本無理ですってことか。
まあ、なんらかんらミキサー入れたりしてる時点でだいぶ冷めちゃうとは思うんですよね。
人肌のものしかできないよね。
そう。すごい冷たいとか暑いとかはないんですよね。
いやー、そうか。
なんだろうね。すごい柔らかいチューブとかさ、 ホースを洗う用のブラシとかさ、ああいうのを入れるだけでもだいぶ気持ちよくなるんじゃないかな、この人は。
うん、もはやだから、別の方でやってくださいだよね。
そうだね。
うん、
多分、胃カメラの検査の時には気持ちいいでしょうね。
ああ、鼻からお願いしますと。
そうですね。ぜひ。
あの、行ったり来たりしてくださいっていう。
念入りに検査をしてほしい。
そうそうそう。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月9日、トカナ。暴行に生きた火を入れた男。
おー。
中国河南省で23歳の男性がインターネットで見つけた民間療法を信じ込んで生きたヒルを尿道から膀胱へ挿入しました。この奇妙な療法がどのような効能を謳っていたのかは不明ですが、男性は奇跡の効果があると確信し、わざわざ生きたヒルを探して購入したということです。男性はネットの指示通り体長5センチメートルのヒルを尿道に挿入。しかし結果は悲惨なものでした。尿道が閉塞して激痛が走り、排尿が困難になってしまったのです。さらに最悪なことにヒルは尿道にとどまらず膀胱の奥深くへと侵入しました。激痛に襲われた男性は地元の病院の救急外来に駆け込みました。医師たちは彼の説明に驚愕しましたが、超音波検査を行ったところ、確かに膀胱内に生きたヒルが存在することを確認。直ちに緊急手術が行われました。泌尿器科のチームは軽尿道的に異物除去手術を行い、無事にヒルを取り除くことに成功。手術後、男性はすぐに排尿できるようになり、痛みも収まったということです。医師たちは根拠のない情報に惑わされず、科学に基づいた医療を受けるよう強く呼びかけたということです。
もうこれ。
どうも中国を中心にニョロニョロしたものを突っ込む噂を流してるやつがいるね。
これ同じサイトだろうって思うよね。いつもさ、いつも参照されているサイト一個だろうって思うんだけど。違うのかな？
多分、ケツの穴にうなぎを入れるといいらしいっていう噂を流したやつと同じの可能性が高い。
うん、これ違ったら逆に怖いよね。もう複数なんだっていうか。
同時多発的に発生している。
むしろ、うなぎは嘘ですと。あ、ヒールです、本当は、みたいなさ。この中で論争しちゃってんのかなとか思う、
ね。そういうね。
これ、なんかさ、こんだけ、いや、わかんないんだけど、ネットでさ、はい、そのさ、いや、なんか恐ろしいな。なんでかっていうと、そのさ、AI の言うことは信じちゃいけませんとか、全部信じちゃいけませんよって言っているけどさ、はい、このレベルで信じる人たちがいるっていうのさ、これだいぶ教育をしないと AI がハルシネーションを起こしているけど、ああやっちゃえみたいな。
多分そのレベルの人はハルシネーションなんて言葉自体を知らないですよ。うん、だからさ、AI に打ち込む前に、うん、AI は間違うことがありますって、どでかく表示しないといけない法律とかを作んないとダメですよね。
そうだね。
うん、じゃないと延々と次はカタツムリだと。
さあ、このサイトをさ、回った AI はなんて答えんだろうね。あ、こういう説もありますとか言う。
もっともらしく、そういう民間療法がある地域もありますみたいなこと言うでしょう、きっと。
言っちゃうよね。
だってさ、これは取り上げませんけど、うん、AI の回答をハックするやつだってのはもうすでに出てるんですよ。どういうことかっていうと、会社の問い合わせ先とかの偽連絡先を掲載したウェブページを学習させて、そっちに誘導するっていうやつらがすでにいるんですね。
なるほど。AI がこう言ってるから、じゃあこう信じちゃえっていう人がかけちゃうんだね。
そ
う
そ
う。
自分でその会社のホームページ行って、電話番号を調べるみたいなことを面倒くさがる人が AI に聞いて、偽物の連絡先をつかまされて、うん、まあ、そこから先は詐欺なりなんなり使われたりするんじゃないですか。
いやー、ロマンス詐欺対応 AI とかなっちゃうね、そしたらね。
ああ、そうだね。
この人は本物です、みたいな。
マジアストロノートだってことになって。
AI が信じられるように読み込ませておくってね、ことだったらさ。
そう。でもそれよりも格段にレベルは低いですよ、この噂は。
これさ、どこにこれ、ほや、ちょっとさ、なんだろうな、その、なんでしょうね、これ、いわゆるツイッター的なもんなのか、ちゃんとウェブサイトがあるのかもわかんないけどさ。
まあ、関連して思い浮かぶのは、立ちの悪い TikTok チャレンジですよね。
人にやらせてるよね。
そうそうそう。で、これも、愉快犯で、こんなことをした奴がいたら面白いなと思って、もっともらしい嘘を書いて、楽しんでる奴がいる。
うん、だから、これによって儲かってはいないんだろうね。儲
かりはしないですよ。
ヒルの販売業とかさ。
あ
そういうことではないのかな。
ヒルを日々増やしてるやつがいるっていうね。もううなぎは売れないからと。う
ん、まあ、もしくは、要は、これってあれだよね。
はい。
まあ、愉快犯的に、もうさも本物っぽく書いてる、書いて楽しむってことがあれだよね。民命処方と一緒だよね。あ、男塾の。
あれはさ、フィクションの中のフィクションじゃないですか。
そうか、そうか。と言われている。
俺は、まあ、なんなの、そう、出どころが何なのか分かんないけど、例えば、健康のための民間療法フォーラムみたいなさ、のに、適当な嘘を書いて楽しんでるやつがいるだけじゃないの？
でもさ、AI が民命処方を読んじゃったら困るよね。ラーニングしてたら。
ただでさえ、存在しない論文とか出してくるから、ひょっとしたらこの民命処方が本物の出版社だってことを
思ってる AI がね。結構書きぶり、本物っぽいからね。
なあ、はい。そうか、ゴルフは殺し合いが始まりだったんだみたいなね。
そうそうそうそう。大好きなんだよな、民命処方。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月11日、ABC ニュース。不動産飛び込み営業で1時間。
うん。
兵庫県で住人が再三退去を求めたにもかかわらず応じなかったとして、飛び込み営業で訪れた不動産のセールスマンの男26歳が住居不退去の疑いで逮捕されました。
うん。
男は1月1日午前10時20分頃に男性会社員の家に飛び込みで訪れ、不動産の営業を開始。男性が再三帰ってくれと退去を求めたにもかかわらずこれを拒み、警察官が到着する午前11時17分頃まで退去しなかった疑いが持たれています。
うん、
警察によると男性宅の近くに住む人が言い合いがあると110番通報し事件が発覚。不動産会社の会社員の男は調べに対し、帰らなかったことは間違いないが、帰らなかったことだけで罪になるのかという趣旨の供述をしているということです。なるから逮捕ですよね。
まあね、そこはよく知っておいた方がいいね。
あ、そうだね、うん。飛び込み営業をいっぱいやらせる会社はちゃんと教育をする必要がある。
そう。
うん、
捕まるんですよっていうね。
ですね。捕まんないうちに逃げろよっていう風にちゃんとオープンハウスが教育してないから悪い。
いやー、これね、まあでも、いろいろ出したと。ブブ漬けも出したしと。
あ、
うん、でも帰んない。
まあまあ、兵庫とはいえね、同じ文化圏かもしれないから。
うん、
これね、一番の問題は、まあ、不退去もそうなんですけど、
うん、
1月1日午前10時なんですよ。そんな日に、不動産の飛び込み営業をやらせる会社とやる営業マン、どっちにも問題がある。
その日じゃなきゃいけない理由がなんかあんのかな？
なんだろうね。おめでたいから、ちょっと財布の紐も緩くなるんじゃないかっていう。ねえ。まあ、ちょうどね、朝、お雑煮を食べて、お酒も入ってるかもしれないと。
ああ、そういうことか。
ねえ。
すごいね、確かに。
それがすごいですよね。で、そっから1時間帰らなかった。
まあ、こんだけ帰れない人には、だから出したコーヒーは鼻から飲むしかないよね。そうすれば、ちょっと、おーってなる
から。男が戸惑ってるうちに帰らせるっていうことですかね。こいつは話にならないと思わせる。
そうだね。ちょっと契約はできないんじゃないかと思う。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月14日、日刊スポーツ。スキー男子ジャンプで不正スキャンダル。
お
う。2月6日に開幕するミラノコルティナ五輪を直前に控えて、ノルディックスキージャンプでのペニス注射が波紋を広げています。ドイツ紙ビルトが今月上旬、独自に入手した情報として報じたものです。ジャンプのスーツの下半身に装着するコンドームのような器具にヒアルロン酸とシリコンを注射して飛距離を伸ばそうとしているということです。同紙によると、シーズン前にジャンプスーツの股間部分の 3D スキャナー計測が選手の股間の最も低い位置から行われ、少しでも股間が伸びれば表面積が大幅に拡大、距離が伸びる可能性が高まるため、一部の選手たちが下半身に装着する器具にヒアルロン酸を注入するようになったと主張しています。同紙は、1ミリ単位の差が成功と失敗を分けるペニスゲートがジャンプ界を揺るがしていることは明らかだと報じています。これを受けて、ワールドカップで総合優勝の経験を持つハルボル・グラネルさんのインタビューでは、正直に言うと、私はナンセンスだと思った。聞いたことはない。採寸した時には、偽ペニスではないことを確認するために医師と一緒に診察してもらったと明かしているということです。だからまあ本当に採寸してるんですね。
ちょっとその時興奮してた人はどうするんですか？
若干大きめに採寸されているっていう。
その頭の中でさ、だからもう雑念だらけでさ、望むっていうのがいいんじゃないですか。
いろいろと想像力を働かせてから計測に望む。
妄想中な人がさ、勝つかもしれない。
これ要するにそのスキージャンプのユニフォームの計測なわけですけども、うん、ズボンの股間部分の V 字になってるところの、
はいはい、
その一番低いところから計測が始まると。だからここの部分が長ければ長いほど風を受ける部分が広いわけですね。要はその腰パン状態になるわけですよ。だから下方向に伸ばしたい。
タヌキの玉金みたいなのがベストなわけだ。
そうだね、うん。単純に飛距離を伸ばしたいんだったらば、やっぱり布の面積は広い方がいい。
そうか、そうか。
で、ほら、スキージャンプの衣装はさ、もう、ピタピタじゃないですか。
そうだね。
だから、あんまごまかすには、やっぱりその、体自体を広げる必要がある。
でもこれ、たまたま玉金がでっかい人じゃ有利ってこと？
あ、もちろんそうですね。
もう選ばれしだね、それは本当に。
もうスキーのジャンプのテクニックとかじゃないじゃんっていう。ね、まあ、水泳選手が水かき大きい方が強いみたいな話ですよね。
もう仕方がないよね、これはね。
そうですね。
競技の特性上。
まあ、あとはやたら皮が伸びてペラペラの選手が有利。みたいな話ですかね。
もうこれはちょっと、なんだろうね、やっぱり。だったらもう最初からさ、
はい、
そこまでスーツに依存しないようにするしかないんじゃない？そうなんか。
でもまあ、素っ裸で飛ぶわけにはいかないからね。
全員同じサイズのスーツ。まあまあ、大きい小さいあるんだけど、なんか。
いや、大きい小さいっていうよりも、その、バタバタする部分がでかい方が飛ぶわけですよ。
ああ、その形ね、
うん。形っていうか、その、飛行機でいうとこの翼に当たる部分が大きい方が飛ぶわけですよね。
全員翼つけちゃえばいいじゃん、同じ。
あらかじめね。
もうあらかじめもう、そっちしかないよね。だってその、そこをさ、減らそうとすると、そういうこと考えんだったらもう。
ねえ。だからまあ、例えば、布から脱却する？
ああ。
なんか塗り付けるタイプのユニフォームとかにするしかない。
金粉マラソンになっちゃうでしょ、それ。昔の。
なんかこう、断熱性のあるジェル的なものを全身に塗って、もちろん不透明ですよ。で、ジャンプに挑むみたいな。もう、外側から見ると、服を着てるように見えるけどもっていう。
そう。それこそ玉金の形にくっきりになっちゃうからね。
そうですね。もう、スキージャンプの記録の前にはそんなこと言ってられない。
もうやっぱ何かが違うよね、この競技。なんだろう。解説をなんかしてほしいよね。いやー、この選手はどうしてもあそこが、ね、他の人よりも大きいので、だいぶ有利ですね、みたいな。真面目に解説っていう。
現実問題として多分1センチ違うだけでもだいぶ違うんだと思うんです
よ。でしょ？だから、もうそれはなんていうの、解説上言わないといけないよね。技術論として。
うん、それが結果に大きい差を出すんだったらもうしょうがないよね。
ボクサーのこの人はリーチが長いからと同じだからさ。
この人は金玉がでかいからっていう。
そう。有利なんですよ。
よく飛びますね。
俺はしょうがないとか言って。やはり、おいね、やっぱりね、日本人とはこう体型の差がありますね、みたいな。まともな、解説をするよね。
だからもう、3世代ぐらい金玉でかい人同士で結婚するみたいな。
いやー、彼はね、代々続くね、伝統の一家ですから、みたいな。
デカ玉家系ですからっていう。うん、母方のおじいさんがでかい。そして結婚相手の男性もでかい。
サラブレッドですね。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月14日、静岡放送。JR 東海道線のダイヤが乱れる。
うん。
1月13日の午後7時過ぎに、JR 東海道線の駅で安全確認をしていた車掌のメガネが落下して、列車の運転が取りやめになりました。
おー。
JR 東海によると、列車は駅のホームに入線する際に行う安全確認で、車掌が窓から顔を出したところ、強風に煽られてメガネが線路上に落下したということです。
お
ー。この影響でこの列車は運転を取りやめ、乗っていた約300人が後続の列車に乗り換えるなどしました。JR 東海によると、予備のメガネなどはなく、車掌の裸眼の視力では安全基準を満たさなかったため、運転を取りやめる判断に至ったということです。このトラブルで治安やダイヤの乱れが発生したということです。
それは予備いるよね。
いるね。少なくとも、メガネをしてる人は確実に予備のメガネをあのバッグに入れてなければいけないっていうことにしなければいけないですね。
もしくは少なくともそのバンドですか、後ろにバンドをつけて落ちないようにするとか。
そうだね。スポーツ選手のメガネみたいな。
う
ん、
そう。あとは、目だけはいいやつを一緒に乗せておくっていうね。
ああ、代わりに見てもらう。
他のことは何にもできないけど、目がいいっていう人、裸眼がいいっていう人は座っているっていう。
そうか。でも、それ伝言ゲームになっちゃって安全確認ちょっと不安が残りますよね。
なんて書いてあります？
それ聞いてる間に、ああ、ちょっとぶつかっちゃったみたいなことになったらどうしようもないからね。
目はいいんだけど、スタッタラズみたいな。あのね、とか言って。
目がいいだけで安全の知識がない人。
そうだね。
別に電車好きじゃない人とかいられても困るしねっていう。私、清掃員なんですけどっていう人がさ、隣にいても役に立たないですよね。
そうか。まあでもちょっとこれはね、少なくとも対策は取らないとね。
ねえ、強風も吹くし、まあ場所によっては例えば、トンビが
取ってちゃう、
パンを奪うようにメガネ持ってくとか、猿が奪うとか、ありえますよね。
そうだよね。だから、うん、規定がちょっとよくわかんない、確かにね。
ですね。これはもうルールを変えることで予防するしかないよね。うん、例えば、会社が予備のメガネ代を支給してくれるとか。
確かに、それはやった方がいいよね。
ねえ。
もうなんかさ、大量発注したら安くなるからさ、
あ、
ジーンズとね、提携して、もう JR 東日本。もう、一斉発注だよ、もう。
ああ。
メガネを。予備メガネ。
そうだね。うん。その代わりに、ラッピングでジーンズの広告出してやるからと。
そうだね。
うん。もう、全員分タタにしてくれやっていう関係で。
いや、出してくれんじゃない？さすがになんか。
ねえ、
コラボとかで言って。
うん。JR クラスだったらできるでしょ。
ねえ。
ほんで対抗して、JR 北海道はメガネ市場と一緒にやりますみたいな。うん。
ねえ、あってもいいよね。
あってもいいですね。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
カレー大食いチャレンジでね、不正がありましたけども。
ありましたね、タイの事件です。
不正したとてその2つ合わせて無理だよね。
あ、そうですね。45分以内に8キロのカレーを全部食べたら賞金2万バーツで、6キロなら1万バーツ、うん、で、この男は両方食べたということになってる。
14キロでしょ？さすが、これはね、やっぱりだからそのポケットに入れた不正は一つで、
はい、
一部分でしかないよね。
はいはいはい。結構食ってる。
まあ、それもあるかもしれないし、多種多様な不正をやっている。
あ、ポケット以外に。
ポケットで1キロ。他で1キロとかさ、そういう。ちょっとずつの不正の積み上げでやってんじゃない？
店員が見てないところで、隣の席の人が食べてるとかね。
そうね。だからそのグループ的にちょっとやってて実は。
うん、
で、仲間のポケットにも入ってるよね。
ああ、食べてはいないんだ、やっぱり。
いや、多分ね、二人でもすごいし、三人でもこれすごいと思うんだよね、十何キロって。
だから。そうだね。毎週ギャル曽根さんが食べてるやつが大体3キロから4キロの間ですよね。
そのレベルでしょ、だって。十何キロって。おかしいよ、やっぱ。
まあ、週1回レギュラーぐらいの番組だと、ギャル曽根さんも1回あたり4キロ弱。で、テレビチャンピオンとかだともっと食ってるかもしんないね。
ああ、でもそのレベルってことか。
うん、
まあ、あとはだから、なんか大型犬とか下に落として食べさせてる。
ああ。
もう、ものすごくいろんなものがいるはずですよ。
ああ。様々なインチキを巧みに組み合わせて食べきったことにしている。うん、もしかしたら外に投げてるかもしれないしね。
そうだね。
タイはほらやっぱ暑いから結構風通しのいい建物多いですし。
そうだね。
うん。もう靴の中にも入れてるだろうし。
ちょっとこの不正の内容をむしろこう明かしてもらいたいよね。そっちに興味があるもんね。
そうだよね。この事件の場合、やっぱ店員の監視はちょっと甘かったらしいんですよ。だからその隙が生まれてるんですけど、詳細に監視カメラの映像を確認して何をやってたのか全部明らかにしてほしいですね。
ねえ、でもあとはもうあれだね、この人インスタとかでインフルエンサーで、
はい、
今やってるよって言ったらいっぱい来るね、フォロワーが店に食べてくれ。いなくなる。
店員から見てるとその人たちは無関係の来客に見えるんだけどもっていうね。
そう。みんなが手伝ってる。
やけにこの人の周りに座るなっていう。
そうそうそう。
うん。
いや、だってそうでもしないと、だから、ちょっ とこれは、あとね、実はね、怪しいと思ってるんですよ。はい、店がグルだと思ってるんですよね。
ああ、話題作りみたいな。
こんな大金はさ、で戻ってきてませんとか言ってるけど、さすがにね、それはね、怪しいな。
そんなポケットがあるわけないだろうと。
だからね。むしろ、あれだね。何でしょう。雇われ店長だったら自作自演とかあるじゃん。家族が。
なるほど。
やって15万円みたいなさ。
で、これがタイのいろんなところで面白いニュースとして話題になれば、お店に来る人は増えるよね。
あ、じゃあ俺もってね、チャレンジする人もいるから。
うん。
ちょっと両方の意味でさ、なんか、やっててもおかしくないよね。
そうか。
うん。
そうね。まあ、たまにありますけどね、SNS で発注する数を間違えました、助けてくださいみたいなやつがやらせだったみたいなのに近いですよね。
そう。そんなさ、発注、中ミスを訂正させてくれないさ、取引先やめた方がいいっていう、まっとうな意見はなんで出ないんだみたいな。なんで助けに行くんだお前はっていうさ。
まあまあまあ、コンビニの店長が過酷だってことを知ってるからですよね。
ああ、そうだね。
そしてフランチャイズの上が店長に優しくないってことを知ってるからですよね。
そうですか。だけどまあ、これさ、まあ、いや、タイのさ、物価とか考えると、これすごい金額ですよね。
そう、賞金。3万バーツで15万円ですからね。
普通の大食いチャレンジってさ、なんか1万円だよね、どの店も大体
で。これだから明らかに、その、食べきれるはずがない量を設定してるんだと思うんですよね。
でしょ、だからもうこれ面白チャレンジじゃん。そう。
やっぱり、ちょっと、やらせ疑惑は頭をかすめざるを得ないね。
もうこれはね、ギャル曽根さん言ってくださいだよね。
あ、そう、本当にやってるのかっていう。
そうそう。やってもらえたよ、これね、
う
ん。
そうだね。次回の有吉ゼミ in タイでね。
そう。
うん。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。